小麦粉とりでの4市民
皆さんこんにちは、大川奈良です。
こんにちは、井原さつきです。
こんにちは、もこなです。
猫井さんはまだ来ていません、
う
ん、
遅刻っ子だ。
遅刻っ子です。お仕事ですからね。
お仕事大変。
しょうがないですね。今回もちょっと猫井さん遅刻っ子なんですが、この3人でですね進めていきたいと思います。今回初回限定版ホリック13巻の特典ドラマ CD で脚本を書いてくださった龍騎士07先生をゲストにお迎えし、まるまる小麦粉砦のお好みトークでお届けします。それでは小麦粉砦の4市民スタートです。
小麦粉砦の4市民。小麦粉砦のお好みトーク。
毎回クランプ作品にゆかりのある素敵なゲストをお迎えしてお届けするこのコーナー、今日はですね、龍騎士07先生です。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。お久しぶりでございます。よろしくお願いします。
いや、顔色悪いっすよ、先生。
やっぱりほとんど入ったことないって、こちら側には。
あ、そうなんですか。
常に、ガラ屋ぐらい
の外が、そうか、そうか、そうか。
定位置みたいな。
そうですね。よく収録なんかに、立ち会わせてもらうこと多いんですけど、はい、どっちかっていうと、なんでですね、こっちの金魚鉢の外っていうんですか、
はい、
この中に入ることはなかなかないんで。
でもなんか、ずいぶん前ですけど、テレビにも、
あれはもう、まな板の上の恋みたいな気分で。はい。いつも緊張します。今も実はすごい緊張しています。
本当に、
はい、
はい。というわけでですね、ぜひ簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。はい。はい、龍騎士07と申します。日暮らしの泣く頃になんかの作品で、はい、お話を書いたり、絵を描いたり、はい、して発表しているものでございます。今回、クランプ先生の方の、はい、ドラマ CD で、ちょっと、ささやかな脚本を書かせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあですね、そんな龍騎士先生のことをですね、もっとよく知っていただくためにですね、Q&A のコーナーをですね、私たちが勝手に作ってきましたんでですね、はい、ぜひいろんな質問を。
いじめだよね。
はい。いや、いじめじゃないですよ。
違うもん。
いろんな子が
知りたいんだもん、
いろんなことが。はい。というわけでですね、質問に答えていただければと思います。じゃあ、はい、さっちゃんお願いします。
はい、まず、プロフィールパートということで。まず、お誕生日は？
はい、11月の19日になります。
言ってそう？
です
か？サソリです。
サソリだ。サソリだか。はい。
はい。
次に。
はい。出身地は？
出身地っていうのは、やっぱり生まれた病院のある場所じゃなくて、育った場所ですよね。
この前どっちなんでしょう？
でもやっぱり、なんとなくこう、一番長くいたあたり？
そうですね。私、小学校、はい、生まれたのは、母の実家があった埼玉なんですけど、はい、小学校を終えたのは千葉なんですよ。は
い、じゃあ、生まれになった後、すぐに。
そうですね。要するに母が里帰りして、
お湯
に
出てくる。そうですよね。
だからまあこの場合は千葉でいいのかなと思うんですけど、はい、中学以降は全部東京なんですよ。東京の方が長い。
長
いですよね。
あ、でも私今、歴史先生に言われ、おっしゃるまで分からなかった。
生まれた土地はでも出生地になるのかな。
あ、そっか。じゃあ出身地は、
出身地は一番長く暮らしたあたり。
ずっと暮らしたあたり。
東京？
東京になっちゃうんでしょうか。
はい、わかりました。うん、言われてみれば、私生まれたところと育ったところが長く一緒だったんで、考えたことがなかったです。
まあでも、江戸がまたいただけなんで。
はい、じゃあ次お願いします。
はい、現在ハマっているものなどありますか？
そうですね。今は実は自分のシナリオの執筆で非常に忙しいんですけど、はい、本来はテレビゲームがすごい大好きなんで。
おー。はい、あ、じゃあ、その質問後であるんで、はい、一応じゃあお好きなのはゲームだってことですね。
はい。
はい、じゃあ次に。
はい、好きな料理は？
好きな料理ですか？私、最近野菜を食べつけてないせいか、野菜が大好きで、はい、シンプルなシーザーサラダみたいなのとか、はい、あるいは普通に野菜炒めとか、
はい、
はい、野菜が大好きです。
でも、うちのスタジオでですね、二度ほど一緒にですね、お食事を会というかですね、飲み会をした時にですね、
はい、
ご飯をお作りにならないと、
うん、
スタッフの方々も、
はい。なんか私って良くないところがあって、執筆に専念するということは、うん、日常生活を顧みないことだみたいな悪い美徳があって、つまり、なんて言うんですか？こんなにも執筆してんだから、ご飯が作れなくても仕方ない。
お掃除とかは？
いや、まあ、ほどほどにはするんですけれども、なんかこう、洗濯物の山が高くなっていくと、僕はこんだけ頑張ってるんだって
、ネガティブなところがあって。
本当はいけないことなんですけどね。
じゃあ、だいたい全てが外食だってことですよね。
そうですね。もう、今年入ってから、8割9割外食じゃないです ですかね。
すごい。
よくないですね。
スタッフの方も特に作りたいっておっしゃる方はいない。
そうですね。スタッフはどっちかっていうと、そろそろお腹空きましたね。食べに行きますか。それとも今日何撮りましょうかって感じで。
もう慣れきっている。
今日は火曜日だからどことかやってませんよ。そんな感じですね。
でも、朝昼晩3食それで、なんかもうちょっとなんか家庭料理じゃないもの食べたいなとか思わないですか？
いや、思いますね。
家庭料理的なもの。あ、すいません。今ですね、遅れていたですね。猫が来ました。
はい。
はい、お疲れ様でした、猫井さん。
どうも。
お疲れ様でした。今日は何を原稿していた猫井さんが来ました。
はい、そのまま。
はい、はい、今のまま。
もうイヤホンは通じてる。
そのままお茶も来ました、今。はい、すいません、お待たせして。
すいません。
大丈夫ですか？はい。今さっきお話はね、力先生のスタジオが誰もご飯を作らない悪い子だと。
悪い子で作らない。
どなたか一人ぐらいはおらんのかと。
ご飯はの次だと。で、あと、こう、実生活なの、なんか人間らしい生活をしなければしないほど頑張ってる感が盛り上がると。
それはあえてそうしたいと。
でも一人暮らしの期間は？
いや、そんな長くないですよ。実際、日暮らしのコロニーが完結するまでは実家にいて。
はい、あ、そうだったんです
ね。そこで、まあ、日暮らしのコロニー終わるまでは出られないと思ったんで、終わった時に、外に出たんで、まだ1年か2年かぐら
い。じゃあ、まだ慣れなくてもしょうがないかな。はい、じゃあ次を。
はい、好きな音楽は？
音楽ですか。実はですね、本当は音楽ってすごい大好きで、特にサントラ系が大好きなんですよ。うん、
はい、一緒ですね。はい。
なんていうんですか、ただの音楽っていうと、ふーんって感じなんですけど、うん、一度見て大好きになった映画の曲っていうと、
気
に
入
っちゃって、
いいですね、
だから、昔はアクション映画でも何でも見に行くと、必ず、例えばインディペンデンスデーを見た後には、はい、インディペンデンスデーのサントラが欲し
い。あ、いいですね。
しかもあれいいんだ、結構。
なんか、私はどうも音楽イコール映像って感じで、うん、映像と音楽がリンクしてると、頭の中で蘇るんですよ。うん、で、その癖が強くなりすぎると執筆中に聴いてる音楽がそのまま作品で使いたくなってしまって
そうですよね、
それなんでフリーの方が作られてるフリーの音楽なんかだと、うん、その後にメール送って自分の作品に使わせてくださいってお願いすることもあるんですけど、はい、間違って N 響なんかのなんか大河ドラマの音楽聴いてハマっちゃうとさすがに貸してくださいとか言わないんで
ああなるほど、お書きになるときに音楽流れてるのは気になさらない？
むしろ必ず書けます。そのシーンにあった。例えばそこが、セミが鳴いてるシーンだったらセミの音を聞きながら、うん、音楽が鳴るシーンの音楽、むしろ使う音楽を常に探しながら聞いてますね。それなんで、そこで半剣曲を聞いちゃうとまずい。
そうですよね。確かに。はい、次お願いします。
好きな映画は？
そうですね。昔はなんか、小難しい映画が好きだったんですけど、最近はすごいわかりやすい完全懲悪な映画が大好きです。
つい最近見て面白かったのとかありますか？
つい最近か、あまり大きい声じゃ言えないんだけど、つい最近はあまりこれという映画に出たことない。最後に一番感動したのは、はい、ショーシャンクの空にという映画で、
かなり前ですよね。
すごい前なんですよ。なんで、ちょっとそれ以来ちょっと、まあ、映画たくさん見てるんですけど、はい、あれほどちょっと心に感動した映画はな、ちょっと、あれが一番感動したかな。
もう少し前だと何かありますか？
そうですね。うん、いきなり、ショシャンクの空からすっ飛ぶんですけど、うん、普通に、少林サッカーが面白かったです。
はい。確かに。あれはね、普通に面白かった。
面白かったですね。はい。じゃあ次お願いします。
はい、ではお仕事パートいきます。
はい、
はい、現在のお仕事を始められたきっかけを教えてください。
はい、ですね、この仕事やる前は普通に全然今の世界と関係ない事務の仕事をしていたんですけれども、うん、まあその時にまあそれだけではなんかそれだけの日々にちょっと悲しくなってしまって、うん、いろいろ自分でやりたいことってなんだっけって言って物書きをまあ、いろいろやってたんですね。当時はまだ、今みたいにこの文章を書くってことすら決まってなくて、うん、絵を描いてみたり、ゲームを作ることしてみたり、うん、なんか、何を作ればいいかまだ分かってなかったんですね。なんか何かものづくりがしたくて、がむしゃらに始めて、それで一番最初に書いたのが舞台脚本だったんですね。うん、が後に、日暮らしの頃に変わっていくわけなんですけども。なんで、まあ、なんて言うんですか。なんか、自分がこのまま年を取っていくのが許せなかったというか。
でもそれはお仕事しながらその舞台の脚本も含めてずっとやってらっしゃったんですか？
そうですね。だから家に帰って寝るまでの間に書いたり、うん、土日を書いたりと、だからもう完全に余暇でしたね。その余暇がだんだんこう割合が大きくなってきて、まあ、ついに入れ替わってしまったというわけなんですけど。
その例えばこう、その入れ替わるときっていうのはご家族とか反対とかなさらなかったんですか？
あ、はい、家族と二晩ぐらい話し合いました。それなんでやっぱり趣味人からこっちはやっぱり本当の仕事に切り替える瞬間っていうのは、うん、やっぱりこう、これまでは趣味で許されたけど、うん、これからはこれで頑張っていくんだから、真剣にやんないとダメだよという、やっぱりこう、なんて言うんですかね、重責みたいなものを感じましたね。うんうん、
で、例えばこう、それでもこう、お家にいてそのまんまっていうのはせずにお出になってるのは何でですか？
そうですね。うん、まあ、まあ、新規を一転したかったということもありますし、うん、親から早く出てきてよっていうのもありましたし。
だってご家族が、あれですよね、ご兄弟いらっしゃるんですもんね。
あ、そうですね。はい、私のゲームの方の制作で、スクリプト担当してる、はい、一つ下の弟が、はい、もう先に家を出てたんですね。
はい。
で、それなんで、まあなんか、一人暮らしも快適だよとか、案外なんとかなるもんだよみたいなことを言ってたんで、まあなんかその頃から、ああ、そうなの？僕も出てもいいかな、みたいな。
なんとかなるもんですよ。
ご兄弟何人兄弟なんですか？
うちは男3人で、私が一番上なんです。
ああ、それお母様大変でしょう。その、その上、お料理を作らずお手伝いをしない。
男の子、
男の子が、ご長男ですか、じゃあ。
はい、長男になります。
へ、
実際今はまだ、うん、まあ、家は出たんですけど、はい、両親にもその、ジムとか手伝ってもらってるんで。
そうなんだ。
はい、家は出たけど、相変わらずお世話になりっぱなしです。ありがとうございます。
またコメントそうですね。はい、次お願いします。
はい。日暮らしの泣く頃には作ろうと思われたきっかけ、理由はありますか？
そうですね。まあ基本的に何か作りたいなということで、うん、その時ですね、たまたまちょっとゲーム作りで関わってた作人たちが、はい、劇団の研究生みたいなことやったんですね。
うん、
それで卒業公演があるんで見においでみたいなこと言われて、はい、すごい50席くらいしかない小さな芝居小屋で演劇を見せてもらったんですよ。その距離感にすごい圧倒されて、
うん、
自分のよく知っている友人たちがたった2メートル目の前にいるのに、うん、ここにはもちろん壁があって、彼らの世界があって、もう一つの世界がある。なんかその、現実とは違う世界で演じているという、うん、その舞台の世界にすっかり見せられてしまって、
うん、
ああ、僕もあの世界に入りたいと思ったんですよ。
うん、
ただ演劇っていうのは、やっぱりものすごい稽古してから行く世界なんで、私が急に入れてくださいって言って入れる世界ではない。うん、まあもちろん舞台脚本の世界も本来はね、そんなたやすい世界じゃないんですけど、ただ文字なら書けるんじゃないかって思って、うん、その劇団を見た帰り道に、うん、壁に、なんですか、脚本募集中対象10万円みたいなよくあるのが貼ってあったんで、はい、よし、僕も書いて投稿してみようって言って、書いたのが、ひなみざ停留所というタイトルで、日暮らしの泣く頃には原型になる台本だったんですね。
それはどれぐらいの分量だったんですか、枚数
っていうか。制限が1時間1幕1話っていう設定だったんですよ。それで書いたんで、いや、すごい短いですよ。いや、短いって言っても、
1時間だと短くはないですよね。
いや、私も舞台脚本の経験はないんで、本当にあれを演じたら果たして1時間で終わったかどうか怪しいんですけども、はい、だから、日暮らしのエピソードをすごく感想をわかめぐらいに圧縮した、すごい作品で、はい。短いすぎるんだけど、あれを読むと全部ネタバレになるぐらい
完璧になるよね。それっていうのは出版されたんですか？出版というかこう、どなたかの目に触れるような形で、後には何かなったんですか？
対外的には公式には一切発表してないですね。うん、だからこの世には2部しかないんじゃないかな。はい、その投稿してボツになった1件と、はい、あとその時の友人に渡した1通と、あとはパソコンに入ってるだけなんで。
それは、例えばこう、主人公が違ったり、いないキャラがいたりっていう。
ありますね。基本的にメインは、あと、ミオンとリカで、はい、他のケイチやレナやサトコはいませんでした。で、あとは、その後、他の、キャラクターたちになる、元になるキャラはいるんですけど、うん、名前が違ったり、その役割を二人で割ってたり、一人が兼ねたりということで、原型になるキャラはいるんですけど、
うん、
実上ミオンとリカしかいなかったですね。しかも年齢も逆でした。
あ、リカちゃんの方が
年が上だった。
年上で、ミオンは後輩という設定で、それなんですごいキャピキャピしてリカにまとわりついてて、なんか変なキャラでした。
はい。じゃあその日暮らしはですね、そのうちいろいろ最初は舞台脚本だったということなんですが、はい、いろんなメディアがあったんでどうぞ。
はい。日暮らしの心には様々なメディア展開をされていますが、その中で驚いたことは興味深かったエピソードはありますか？
そうですね。うん、もう、私はこっちの世界に来て、もうほんと日が浅いし、日暮らしがやっぱり初めての作品だったこともあるんで、すべて、あらゆる、その何ですか、コミック化であるか漫画化であるとか、うん、もうその都度衝撃の嵐でしたけど、まあ、強いて言うと、今まさにやっているその実写版の映画なんですけども、うん、さっきも言った通り、最初は舞台脚本だったわけじゃないですか。うん、だから、生身の人間の方に演じてもらうようにして作った、作品が、まあ、何年目かにして、なんか、本当に人間に演じてもらう作品に帰ってきたというのは、うん、なんか、原点に回帰したみたいで、
うん、
確か、ひなみざてる所がいたのが1999年か2000年頃だったと、ちょっとうろ覚えなんですけど。
8、9年前ですね、
もう。だから約10年ぐらいを経て、原点に帰ってきたっていう意味で、うん、なんか不思議な気持ちになってます。
でも特に、 なんですか、こう、もちろんゲームの中でもアニメの中でもその、南沢の街っていうのは出てくるし、あれなんですけど、こう、ご自分が例えば、行かれました、ロケ現場とか、撮影現場に。
え、行きました。
そこに、こう、ご自分が考えた舞台がそのままこう、あるっていうのは。
リアルにある。
うん。確かに不思議というか。
そうですね。うん、本当に、もう驚きでしたね。いや、それはもう、すべてのメディアになるとき必ず驚きました。やっぱり漫画家のときに、絵の上手な漫画の先生に描いてもらうと、うん、あ、僕の下手くそな絵がこんなに上手になったとか、あるいは、アニメで声優さんが喋ったら、うん、今まで、私が作品を執筆してても、うん、キャラクターが頭の中で動いてるんですけど、声が聞こえるって経験はなかったんですよ。うんうん、もう、声優さんの声を聞いた瞬間に、タイピングする速度そのまんまで頭の中で語りかけるようになって、もう今では、レナーのセリフを打てば、頭の中で中原舞さんの声が流れるし、例えば大石が喋れば、頭の中でチャフーリンさんの笑い声が聞こえてくるって感じで、はい、どれも衝撃的な体験でした。
確かドラマ CD が一番最初ですか、別メディアって。
そうですね、一番最初がドラマ CD だったんですよ。だからドラマ CD をされる、ホビーボックスの営業さんが、初めてうちのサークルに来たのはコミックマーケットの会場だったんですけど、うちは当時、ただの島中で完全に無名だったもんなんで、名刺をもらって、ドラマ CD にしたいんですよって挨拶されたんですけど、私はその名刺を確かに受け取ったんですよ。話も聞いたんですよ。当時私の銀河 BT さんが何の人って言われて、ああ多分横一列に名刺配ってって私本気にしなかったんですよ。
え、それ何枚目が出てる時ですか、まだ。
まだ4話目が出たしばかりの頃ですね。だから全くうちはまあ無名ではないですね。ネットでちょっと紹介されたかなって頃ぐらいだったんで、んそんな頃にまだこちらなんですけど、同人ソフトのショップの方ともお会いしてない。はい流れ来たなんで、はい、私は、その、ホビーボックスの営業さんには、未だ頭が上がりません。
で、実際そのドラマシーンになるときに、キャスティングとかっていうのは、こう、関わられました？
はい、もう、がっつりというか、実は声優なんか希望ありますかって言われたんで、うん、私たちも、オタクの端くれとして、あの人がいい、あの人がいいって言ったんですよ。うん、ところは困ったことに、私たちの声優感は10年前で止まってたんですよ。つまり、学生時代に好きだった声優の名前ばかりしか出てこなくて、はい、今旬な声優の名前が出てこないんですよ。私たちがあの人っていうたびに、その方は今は、その方は今は、って感じで、あれみたいな。
女性は特にね。
あ、そうですよね。
それなんで、結局、プロデューサーの方にいろんな声優さんを提案させてもらって、その中からたくさんボイスを聞かせてもらって、うん、で、これはということを選んだんで、すべて思い通りの方にお願いすることができました。
それは素晴らしい。でも、そうですね、そのまだ、4枚目しか出てない時に、ドラマ CD にしたいと思われたプロデューサー様、何きっかけだったんでしょうね。ご自分ゲームやられて、やってみたいと思われたのかな。
そうですね、私もよく聞くんですよ。うん、だから、その方は、こう、すごい豆に、アンテナを伸ばして情報を収集して自分でいろんな作品をやっているということを言っておられるんで、すごいな、無名の作品までいっぱいやって探してるんだなと思って、私はその方によく、お会いすることに聞くんですよ。なんか今、面白い作品ってありませんって言って、無名だけどこれから来そうなのにありませんってよく聞くんですよ。
いやでもだってそうだよね。別に漫画になったわけでもない。その時はまだなってないし、うん、って、その時点で、特にドラマ CD、とかで、こう、別メディアにするっていうのは、なかなか目の付けどころが、うん、とても、こう、目の端の聞き方だったんでしょうね、目の早
い。素晴らしいですね。
はい、はい、次お願いします。
はい。
日暮らしの中頃の制作の中で、忘れられない思い出や苦労話はありますか？苦労話多そうですよね。
そうですね。やっぱり日暮らしの中頃に先も、よくも悪くも初めての作品だったんで、すべて手探りの冒険だったんで、ここで申し上げられないような危ない話がたくさん多いです。そうですね。一番、まあ、話せる範囲の中で一番すごい話っていうと、一応うちの作品はゲームという体裁を取ってるじゃないですか。はいはい、というわけなんで、誤字脱字以上に、プログラム的に問題がないかということが一番問題なんですけど、実は日暮らしの中頃の第一話を出した時には、あんまりデバッグってやってなかったんですよ。普通に完成して見れるんだからバグなんかあるわけがないじゃないかって思ってたんで、デバッグって工程がなかったんですよ。
はい。
そのノリで第2話の渡流し編を出したらですね、ものの見事にストップバグが発生して、渡流し編のですね、クライマックスのクライマックスで、ケイチがミオンの家に上がってって、ミオンがいよいよ、なんかこう、なんか犯行を自供してこれからの身の上話をって瞬間に止まるんですよ。はい、すごい良いところ
です。一番最初初期ロットですよね、じゃあ。
そうです。で、コミックマーケットに出した、その日発表して、家に帰ってきてみんなで疲れて、まあ、製品版でもやるかって言ってやってみたら、あれ発見したのは BT さんだったっけなんか、止まりましたとか、嘘だろって言って、いや、もう一回やってみたら今度は動くかもよとか、よくわからないこと言って、何回やっても止まるって言って、あれはゾッとしたな、そんなわけなんで、はい、それ以来デバッグをしようという。
いやー、でもそれって実際分かった時どうなさったんですか？
目の前真っ青になって、とりあえずすぐに廃盤して、当時はですね、まだ手焼きだったんですよ。
はい、
それなんですぐに手で焼きまくって、で、その時はコミックマーケット初日だったんですけど、はい、幸い3日目にも委託で出ることがあったんで、うん、はい、その委託の会場にひょっとすると来る人がいるかもしれないと思って持ち込んで、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでしたって差し替えて、で、ホームページでお詫びの、修正パーツとかあげたりとかして、はいはい、いやー、あれはバカバカしいけど、で、その時ですね、ほんと、セミの二重奏を鳴らす命令だったんですよね。はい、セミが2回鳴く、その2回鳴くのがどうバグの根源だったらしくて、うん、以来うちではセミの二重奏っていうのが、なんかバグとか止まるとかトラウマです
。はい、じゃあ次お願いします。はい、
日暮らしの泣く頃に、海猫の泣く頃にと泣く頃にというタイトルが続きますが、これには何か意図があるのですか？
はい、ですね、まあ、海猫の泣く頃にという作品は、まあ、日暮らしとは特別関わらない、全く新規の作品ではあるんですけど、はい、まあ、楽しみ方っていうんですか、遊び方のルールが日暮らしに非常に近いと思うんですよ。そういうことでやっぱり日暮らしと同じような遊び方ができる作品なんだよってことをアピールしたことと、プラスと、まあ、私なんか駆け出しのペーペーでございますので、
はい、
龍騎士07が作った次の作品だよということが作品名で分かるといいなという、はい、という甘えで、泣く頃にとつけました。で、実は私、日暮らしの泣く頃にでも、鬼隠し編、渡流し編、たたり殺し編っていう感じで、うん、割となんかこう、命名法則に規則性を出せるっていうアイデアがすごい好きなんですよ。はいはい、だから、こんなことやっちゃうと、もしも海猫が終わって次やるとき、また丸々の泣く頃にやるかもわかんないですね。
いや、何が泣くのやら。
そうですね。今のうちから泣くものをリストアップしていきます。
あ、いいですね。はい。じゃあですね、次はですね、心理パートを伺いたいと思いますんで、遅刻っ子猫さんどうぞ。
はい。ご自身の性格を一言で言うと。
はい。困ったな。性格ってあえて言った時の逆が正しいってこと多いんですよね。
だから、一応今は。
私は実は私のモットーは先行逃げ切りなんですよ。
はい。
なんで、馬で例えるとよく追い込みとか差し込み方っていうのがかっこいいって言われるんですけど、はいはいはいはい、私は実はそういうのってダメで、負け戦にはとことん負け犬になる卑屈な男なんで、もう先行逃げ切りがモットーで、後で後悔するぐらいなら今走れという。なんか階段とかエスカレーターがあるとなんかいやエスカレーターはさすがにやらないか、階段があると今の駆け上がっちゃうタイプなんですよ。
周りの方は例えばどういう性格だねとかっていうのをおっしゃることあります？
そうですね、周りの人か、周りの人に俺ってどういう性格だよって聞くとみんな笑いながらはぐらかす
どういう、でもどうですか皆さんは。私はね、いや真面目な人、
うん、うん、
ありがとうございます、うん、
第一印象はすごく真面目そうな方で、はい、で本当に真面目な方でした、はい、でも喋ってて割とこう夜本当になんかてっぺん越えてくるとそんでもないのかなって思うところたまにあります、はい、たまにですけどね。
はい、頑張って真面目なふりをしてます。
はい、じゃあ次お願いします。
はい、オフの日は何をなさっていますか？
そうですね、
今はなりますね、
この 1,2 年オフって戻りでやったことがないんですけど
オフがない。
そうか、なんか例えば3日でも4日でもご旅行行かれたりとか全くできず。
そうですね、どっちかって最近はただ旅行に行くんではなく、あえて旅行に行くなら取材を兼ねよう
と
か、
うん、そうですね、それって仕事
そうですよね。だから海猫の頃の直前には、うん、舞台をイメージして伊豆諸島の方に旅行に行こうとかいう話もありましたし、日暮らしの途中には舞台、私がモチーフにした白川郷に旅行にも行きましたし、うん、本当にただ旅行に行こうっていうともう何年も行った記憶がないですね。なんで逆にオフの日は何してんのかな。ああ、なんか、そうですね、正月に映画を見に行ったとか、あ、そうか、そうだ、少林サッカーはそれで見に行った。
ああ、なるほど。でもそれぐらい。
そうですね。だから、私はコミックマーケットで活躍してるもんなんで、うん、コミックマーケットが終わった直後にはさすがに休んでいいだろうということで、はい、なんか映画に行ったり、お買い物に行ったり、
はい、
まあ、そんなささやかなレベルですね。
オフともちょっと。はい、じゃあ次を。
はい、ストレスの解消法は。
はい、私はゲームが大好きなので、ゲームで解消することが非常に多いです。で、私は今、作業場では今に、スタッフである BT さんとか、あるいは隣の部屋に八田桜さんがいたりするんですけど、みんながカタカタカタカタ真面目に仕事してる脇で、テレビで Xbox を繋いで、バキュンバキュンって、スタッフのみんなが、こんなに僕たちは真面目に仕事してるのに、お前はいつまでゲームやってんだよっていう顔をして見てると、すごく申し訳ないなと気分になります。
じゃあ、ちょうどいい1個飛ばして、もう一つしたの、ゲームの質問ね、小井さん。
はい、ゲームがお好きということですが、どのようなゲームがお好きですか？
はい、すごい乱暴で申し訳ないですけど、戦争に行ってバンバン撃ちまくる鉄砲撃つゲームが大好きです。
最近は例えばそのシューティング系は何が？
はい、私はメダルオブオナーとかコールオブデューティーという感じの、はい、戦争の兵隊の一員になって戦争してくる。はい、本当の戦争には行きたくないので、戦争に行くゲームだけで楽しんでます。
こう、なんかみんなに指令を与えるのよりは、こう自分でちゃんと打つ感じのゲームがお好きなんですね。
はい、昔はですね、私国産のゲームの方が好きだったはずなんですよ。うん、日本のゲームが日本人の感性に合ってる。やっぱり外国人のゲームは日本人の感性に合わないねって言ったんですけど、はい、なんかある時から急にハスになって、なんか洋芸の魅力と呼ばれたりつかれてて、外国人の大味な感性とかが、そういうのが好きになってきて、今すっかり洋ゲームマニアで、うちに実は今、はい、オフになったら遊ぼうって言って、ゲームが脇に2、3本積んであるんですけど、はいはい、全部洋ゲーで、それもなんかこう、戦争ものの、筋肉マンのマッチョがこんな、ジャケットに書いてあって、この機関銃を撃つような、そんなゲームばっかりで。
でも、よく、特に外国のああいうゲームって、難易度が異常に高くないですか？
はい。
だから私あれやらないんですよ。
はい、じゃあそれが海外に変わってきちゃって、なんかこう、最近のゲームなんかほんと弾が1、2発かっさだけで死んじゃうようなゲームで。
その緊張感がお好きなんですか？
いや、なんかそれが楽しくって、うん、日本のゲームは今甘くなりすぎたよね、みたいな。誰がやっても解けるようにできてるゲームは解けても当たり前じゃないか、みたいな。すいません、なんか、そういう考えだったし、でも洋芸好きなんですよ。
なるほど。RPG とかはなさらないんですか？
いやー、昔学生時代は大好きだったんで、うん、例えば学生時代はファイナルファンタジーの大ファンだったんで、うん、もう繰り返し繰り返し何回もやってたんですけど、今こっちの世界にハマってから、そんだけまとまった時間が取れないんですね。
やるだけでもすごい時間ですもんね。
はい、だから経験値稼ぎのあるゲームってのはもうできなくなっちゃいました、
ね。ああ、そうですよね。まだシューティングがそのまま行ってルート辿ってって感じですもんね。
そう、アクションゲームってのは基本的にね、プレイヤーが上手くなればいいわけなんで、うん、久しぶりにやっても勘が戻るじゃないですか。うん、でも RPG をニューゲームから始めたらまた稼ぎから始めなきゃならないんで、
あ、
最近やっぱりアクションゲーム、その中でも特にその戦争ゲームみたいな簡単なゲーム、はい、だからちょっとやったらすぐやめるみたいな、そんなゲームが最近メインですね。うん、でもそのゲームすら最近やる時間がないんで、パソコンでよくフラッシュゲームってあるじゃないですか。短い、くだらない、簡単な、ああいうものを集めたサイトってのがあるんですよ。
はい、
そういうところに入り浸って、遊ぶのが最近好きで。最近は本当、はい、なんか仕事してるふりをしながら、カチャカチャカチャカチャってまずやってて。
今、フリって外にスタッフの方いらっしゃるのに、今、フリって言いました、フリって。
絶対、
フリだ。フリって言いましたよ。
あ、大丈夫です。スタッフも仕事してるふりとかして見ると、なんか動画サイト載ってて。
はい。というわけでですね、いろんな質問をさせていただきましたが、はい、こう皆さんにですね、リュウキ先生の素敵なところ分かっていただけたと思います。なんで笑うんですか？はい。以上、質問のコーナーでした。
小麦粉トリレの4市民。
6月23日に発売になりますですね、初回限定版のホリック13回のですね、13回じゃない、13巻だよ。
13巻
の特典ドラマシーンについてちょっと。早速お話を、
はい、
早速と質問コーナーでずっとやってて全然早速となるんですが伺いたいと思いますが、
はい、
私とゆき先生がお会いしたのはですね、あれ、なんだっけ、一人者さんの本の対談だったんですよね。
そうです。その時にお邪魔させていただいたのが初めてだったと思います、
は
い、
で、私がずっと日暮らしの頃が好きでっていうのをあちこちで書いたせいで誘っていただいて対談したんですが、その時ですね、先生はですね、体調が悪くてですね、お熱を出してしまわれていたんですよ。かわいそうに。全くです、大丈夫。
申し訳ございませんでした。いや、私はもう、憧れの先生のところにお邪魔できるっていう気持ち、気分でもう、こんな時に寝てらんねえと思って、やってきたんですけど、申し訳ございませんでした。
いや、だから、その時、対談の時はまだ本当にあれだったんですけど、ご飯を食べに行った時に、そう、具合がすごい悪くなってしまって。
そうなんですよ。
で、全く。で、じゃあ、次に一緒に、その時は私しかいなかったので、うちのスタジオのメンツとご飯でもって言って、その時に、こう、いろいろお話をして、はい、で、ご縁があったんで、ぜひ、ホリックのですね、ドラマ CD をつけたいという話を聞いたときに、ぜひ、ゆき先生に書いていただければということでお話したんですが、はい、いかがでしたか？
いやー、すごく当たり前なんですけど、読むのと書くのは大違いですね。頭の中で、私の頭の中では、各キャラクターたちがこういう風に動くっていうのが、これまでの世界観から培われてるんで、やっぱり私の頭の中では、みんな、綿貫くんたちがこう動くなっていうのはあるんですよ。これを実際に文字で書くと、これが難しくて、私、何度も脇に単行本を積み上げて、あれ、田貫くんはこういう時こう喋るよな、ゆうこさんはこう喋るよな、と。なんか、やっぱり頭の中で考えてるうちって、こう、抽象的であっても、なんか一見整合 性が取れてる気がするんですよね。はい、書けば書くほどなんかこう、あれ、こんな喋り方すっげーって言って、非常にやっぱりこう書くのは難しいなと思いまして。いや、でもなんかすごい楽しかったです。うん、なんか、私は普段、自分の作品や自分の世界書いてるんですけど、他の先生の世界を借りるっていうのは、なんか、お邪魔しますっていう気分がして、すごい楽しかったことを普段覚えてますね。
他の方のやつを例えば何かで書かれたことってありますか？アンソロジーだったりなんだったりで。
あまりないですね。うん、基本的にずっと自分の作品の発表だけをしてきたもんなんで、うん、あまり、例えばなんかイラストかなんかを書いて寄稿するみたいなことは、ちょっとやったことがあるような気がするんですけど、はい、他の方の世界観で二次創作っていうのはあんまりやったことがないんじゃないか。だから実は今回すごい貴重な経験だったんですね。
いや、私力先生の、最初の画家になった脚本を拝見して、前にお会いした時も、お話だと思うんですけど、書き方が全く違っていて、すごいびっくりしたんですよ。
はい、
名前を先に脚本って、ドラマ CD にも限らず、ご覧になったらわかると思うんですけど、はいはい、名前が例えば、綿抜きってあって、カッコあって、こう、セリフなんですけど、力先生が書きになったのって、セリフがあって、下に名前がついてるんですよね。
すいません。実はあれ、全然脚本的な書き方じゃなくて、いつものうちの普通のサウンドノベルの作り方なんですね。私の中では、こう、なんていうんですかね、名乗る前に、例えば、綿抜きこんにちはって感じで書いてやると、なんて言うんですかね。会話ってのは本来、相手が誰かを見る前に、まず耳から声が入ってくるってイメージがあるじゃないですか。うん、なんて言うんですかね。セリフだけどんどんと書きにしていって、はい、本当は、誰が喋ったって書かなくても、それが誰が発言したって分かるのが一番美しい形だと私は思ってるんですよ。はい、なんて言うと言い訳っぽいですね。すいません。それなんでついつい悪い癖があって、うん、こんにちはって書いた後に、カッコ閉じ、これは綿抜きみたいな、そんな書き方になっていて。うん、すいません。変な書き方で。
いやでも、私あれがびっくりしたのと、で、きっと、結構ドラマ CD を書く、うんたらじゃなくて、さっきもおっしゃってた通り、本当にそのまま単行本の出てる綿抜きと何ら変わってるわけじゃないですけど、でもやっぱり何か私が書いた綿抜きとは全然違う。うん、
そうですよね。
はい、でも優子さんももちろん。でもそれが一番面白いと思うんで。だから、うん、ちょっと不思議な感じでした。
いやー、絶対そうなる。だから私なりにはなんとか近づけようと思って単行本いっぱい読んだんですけど、うん、書いてるとどうしてもやっぱり、自分の色が入ってきてしまって、なんとか、私なりに頑張って、原作に戻そうしたんですけど、なんか、やっぱり最終的に仕上がってから見てると、これは途中からなんか日暮らしの前原啓一が入ってるよな、みたいな感じがしてね。やっぱり難しいですね、とても。
いや、渡る気は渡る気とも思わないですけど、こう、ちょっとした受け答えの仕方とかが、やっぱり、きっと、作家さんとしても全然違うのでっていうのは、うん、実は今回の話っていうのは、大きなメインの話は、力先生が書かれたお話で一本あって、その前と後ろを私は書いたんですよ。うん、で、私も、結婚書いたりするんで、あるはあるんですけど、いやー、さすがにですね、日暮らしのキャラを書くのはね、緊張しました。
難しい。
だから、すごい悩んで、一人しか出さないって決めて、うん、で、それか私では全員を書くのは無理だっていうのと、あまりにも、なんですか、このまま、例えばこう、綿貫たちがみんなで、なんかじゃあ、ひなみ沢に行こうって、それはないだろうって思って、ゆうこさんは一体何に乗って移動してるんだっていうのがちょっとうまくいかなくて、もう、やっぱり、緊張しますよね。
いやいや、それなんで私も自分の書いた作品が、やっぱりなんかこう、うん、書き直、なんか、私のリカちゃんが、なんか、書いてもらえたっていう、なんか、うちにキャラクターが遊びに来て、うちのキャラクター、はい、なんて言うんですか、自分のところの娘が初めてこう、なんか親戚のうちに一人で遊びに行ったみたいな感じ。
一人でお泊まりみたいな。
そうなんですよね。ちゃんと失礼がなかったですかみたいな、そんな気分になっちゃうみたいな。
いや、でもなんか、今回の、リカちゃんだけが、うん、前と後ろで出るんですけど、はい、まあ、これも何かの縁なんだと思うんですけど、テレビ版で、小原さやかさん、ゆうこのおさやかさんって、リカちゃんのお母さんの役をやってらっしゃったんだって。
そうなんですよ。うん、私もね、後で聞いて、あ、これは狙ったわけでもない。
全く私も。私もリカを選んだのは、ゆうことの会話が一番彼女の、要は、立場的にも成り立つなと思ってリカちゃんにしたんですけど、だから、小原さんのが、お母さんの役やってらっしゃったって全く知らなかったんで。
偶然中のあれは偶然ですね。
そうですよね。
そうやって考えていると、なんか因縁のある不思議な二人だなと。
でもちょっとなんか、私も自分のキャラクターがこう、日暮らしの世界観のキャラから、こう、要はリカちゃんからお電話が来てっていうシチュエーションで喋るっていうのがすごく、いや、まだ全然、まだ聞いては私はいないんですけど、楽しみではありますよね。うん、
そうですね。私も声の演技になるとか、あれがどう息吹が吹き込まれるのか、すごい個人的にすっごい楽しみにしてます。
はい。でもですね、さっきおっしゃった通りですね、最初、もっと短い予定だったんですよ。それから聞いてくださる方はみんな嬉しいと思うんですけど、最初ですね、だいたい30分ぐらいなんですね。収録したらですね、龍吉先生のだけで50分だったんですね。
すいません。
いや、もう全然、それは長いは絶対皆さん嬉しいと思うんで。
うん、絶対いいです。
うん、もう音響監督の若林さんにこれ絶対に入らないって一緒に言われたら、そうかもしれません。
そうなんですよね。文字で読むとどんな長台詞でも一瞬で読めちゃうくせに、はい、優子さんならこういうテンポで読むだろうなっていうのが浮かぶんですけど、これリアルに声で出したらそれは本当はもっと演技の幅が広がらずなんですよね、
う
ん、
そうですよね。
私がその口に出した演技を全く想定しないで書いてしまったんで、
あいえいえ、でも、長文にはね、みんなずっと嬉しいでしょうからね、
嬉しいです。
はい、というわけでですね、いや私たちも楽しみにしている、
楽しみですね、
はい、13巻につくですねドラマ CD、皆さんもですね、楽しみに待っていただきたいと思います。というわけでですね、メールが来てるんでですね、何通かだけお知らせしたいと思います。はい、じゃあ、質問がいただいているのは、はい、じゃあ、さっちゃんから。
はい、市民ネーム A 子さんからです。龍吉07先生の07にはどんな意味が込められているんでしょうか、教えてください。
本当に私も知りたいです。
いや、みんな知りたがってる。
ペンネームつけるときはね、真面目なペンネームにした方がいいですよ。
ここにいますから、
そうですよね。
いや、本当にそう思います。
ちなみに歴史ペンネームをつけになった理由は何なんですか？
はい、実は昔、その、なんすか、同人活動も全然しなかった頃に、はいはい、友達の同人誌に漫画を寄稿したときに、うん、夜中の24時頃に電話急にかかってきて、今、目次作ってんだけど、お前ペンネームなんだよって言われて、え、そんなのねえよって言って、ね、目次の都合で頼めよって言って、すごい投げやりだったんですが、はい、明日も普通に勤務で忙しいし、早く寝ないといけないんで、はい、その時私、ファイナルファンタジーの大ファンだったんで、はい、ファイナルファンタジーに登場するジョブに龍吉というのがあって、うん、当時、レナってキャラクターがいたんで、うん、じゃあ、レナを、レナじゃまんまやだから、じゃあ07、龍吉07で、すぐに投げやりに行ったんですよ。
あ、レナだから。
レナちゃんの07なんですね。
で、それだけ電話で一方的に、あ、じゃあそれでよろしくお休みって言って、それで終わりだったんですよ。
決まっちゃった。
で、ところがその後、同人活動を続けるうちに、はい、まあ一度は決めた名前なんだから、うん、軽々しくやめちゃダメだな。はい、じゃあ、名前で行くかって言って今日が来てしまったんで、皆さん、今が無名だと甘えずに、かっこいい、誰に聞かれても恥ずかしくないペンネームをつけてください。
そうですよね。もうこの、元アパパ。
私も、もうその場で、もう必要に迫られ、気は決めてくれって言われ。本当に適当に決めたら、その後こんな長いこと付き合うと思わなかったみたいな。
でも、私らもそうですけど、本当にプロデビューするときに名前変えさせてくれって言ったんですよ。うん、で、私が、さっき、力先生おっしゃったんですけど、一度決めた名前をね、軽々しく変えるならどうかと。で、変えさせなかった。
はい。
でもその後サルマン読んだらね、やっぱりね、変な名前つけるのやめましょうって書いてあったんですよね。
竹熊健太郎先生が第1話で言ってんですよね。
そういうものでしょ。あれを、もう、デビュー前に読んどきゃよかった、読みたかった、みたいな。
そう、
デビュー前
に。だって、それこそ、もうテレビももちろんそうですけど、今はなんか実写の映画にもなって、スクリーンにその名前が出るわけですよね。
はい。はい。なんですか、10年前の自分の頭を叩きに。
あるとそういうわけだったんです。はい。じゃあ、猫さん次のメールを。
はい。市民ネーム、ゆりかんさん。先生が書かれてる作品のキャラの名前はどのようにして決めているんですか？
ああ、これは本当にインスピレーションですね。意味を持たしてるキャラの場合は意味を持たしてますけども、それ以外のキャラクターはあまり深く考えられて、うん、その時思いついた雰囲気で決めてるんで、実はあまり深く考えてない名前がほとんどなんですね。ただ、自分のペンネームはこんなざまなんで、せめてキャラクターには後悔のない名前つけたりしたですね。
でもやっぱりこう作品性のせいもあると思うんですけど、こう漢字にこれが入ってるからこういう理由じゃないかとかって、ファンの子は
結構、ね、
かなり一生懸命分析しますよね。
そうですね。だから意味があるキャラもいる反面、意味がない、思いつけて決めたキャラもいるわけなんですよ。だからそれなんで、真剣に決めたキャラもいれば、あ、今、個人的にこの漢字が、気に入ってるから、この漢字の入った名前でいいや、みたいな。例えば、園崎ミオンってキャラクターのミオンの魅力のミという字は、その時たまたまちょっと魅力のミって字に加わったし、あ、なんか鬼って字も入ってて素敵だなって、ただそんなような理由でミオンって決まっちゃったんですよね。
ミオンさんの方がこだわってつけられたと思ってました。
だから魅力のミという字だけが、
その字
ですね。OK で、あとは何でもよかった。
そうなんだ。
逆に全然こだわらなかった名前っていうのは誰なんですか？だってミエアみたいな。
言ったらすっごい悪いんですけど、例えば、北条里子という名前は、まあ割とありそうな名前でいいだろうと思って北条里子つけました。はいはい、フルで理科は後に、まあある重要なキーワードに結びつくんで真剣に当て字にしたんですけど、フルで理科に比べたら北条里子はパッと思いつけて、もしもその時北条じゃなかったら山田里子だったり、佐藤里子だったりしたかもしれないですね。
いやー、 そうですね。名前は確かにこだわってつける人とつけない時がありますよね。
うん、キャラに申し訳ないことしたと思う。今後気をつけたいです。
まあでもうちらみたいに卒業アルバム持ってきて、人の名簿のとこ開いて探すみたいなよりは。
あと友達に子供が生まれると必ず使えますからね。
大体餌食ですね。
最近言われないんですけど、昔 X とかやっぱり、リベラルとかの時は、もう絶対に死ぬキャラにはしないでって。
ああ。
X には出さないでとかマジで言われてましたから
作品指定なんだみたいな。
はい。というわけでですね、そろそろ。こんな話題をするのもなんなんですが、夏のコミケが迫ってまいりまして、
はい、
進行具合はどんな感じでしょうか。
はい、この収録している今日の時点ではですね、はい、今週の土曜日ってつまり明日なんですけど、明日にシナリオ本文が脱稿しないといけない予定なんですけど、ちょっと、
ムーそうやったんですね。
あと3日か4日もあれば脱稿できるんじゃないかと。で、もう一つかけて、6月中旬頃ですから、ちょうどこれを放送してるから1週間後ぐらいにはマスターアップしてるといいなと、私、6月10日の自分にこのメッセージを送ります。
ああ、いいですね。いや、でも皆さん本当に楽しみにしてらっしゃると思うんで、その他に何かご予定とかありますか？
そうですね。うん、あとはですね、うん、やっぱり自分の作品を作ることもあるんですけども、実はそれの他にもなんかいろいろこっそりなんか、はい、日暮らしを見ること違う作品をこっそり作れたらなと、はい、夢だけなんですよ。夢は見てるんですよ。では、海でこんな組んで作品を今年2本出してるんですけど、はいはい、その隙間に何か全然関係ないものをこっそり書き溜めて、いつか形になったら発表しようとか、うん、なんか他のことをしたいという、最近夢を持ち始めたんですけども、うんはい、まだ夢だけで現実に至っておりません。
まあ、特に夏コミと冬コミの間は短いですもんね。
隙間もないぐらいに。
おかしいですよね。夏と冬っていうと半年ぐらいありそうな錯覚があるんですけどね。
実際は8月と12月ですか？
そうです。たった4
日。夏から冬の方が短い。うん、
なんですよね。それなんで。
でもボリューム的には同じようなもの出さなきゃいけない
と、ね。そうなんですよ。だから今回の年間スケジュールをスタッフと打ち合わせしてるんですけど、はい、今回夏コミ終わったら直ちに冬コミの泊まり込み体制に入んないと、間に合わないんじゃないっていう話が出てて、なあ、俺たち今年家何日帰ってるんだよっていう。
うわ
はい、頑張ります。そんな忙しくても、何ですか、他、忙しいからって言ってそれだけにかまけないで、はい、いろんな挑戦をしていきたいと思ってるんで、はい、なんかいろんなことに挑戦して、いろんな、はい、はい、自分を見つけたいです。
自分探します。いいコーヒーが出ました。
なんか、こうやってですね、最後で見つけたいですだけ、ちょっと、ですね、会社の面接みたいになってましたね、ここ。はい。というわけで、本当にお忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。演劇してるなら先生でした。
小麦粉トイレの4シリーン。
猫さんお疲れ様でした。お仕事だったからね。
お疲れ様です
。遅くなりました。
私が出る時だってギリギリ仕事してたからね。
うんね、しょうがないですね。というわけで、
本当
し
ょうがないです。
ゆき先生今日も素敵でしたね。
あ、かっこいいね。
ナイストークっぷりなすかね。
ね。なんか変な方だけど、なんであんな滑舌いいの？
で流れるようにね。
そしてなんであんなにナイストークなの？そう。前に本当にスタジオとかでご一緒に一緒に食事させていただいたり飲ませていただいた時に。本当に飲んでもあのままだよね、
うん、楽しそうなんですけどね。
でまたスタッフの方々皆さん真面目なんです
よ。真面目でいい人ばっかりなんですよ。
はい。というわけでも本当にイグラスのですね実写版もですね私ら楽しみにしてるんで、はい、
CM 怖かった
CM 見たんだ。
やってるやってる。やばい、もうごめんなさい、怖いわ、ごめんなさい、
人間が叫んでイグラスなんか泣いてんだよ。
いやもう怖い
よね。これ見たら怖いとか思って、
うわ
見たいみたいな。ホラー大好きじゃん。
私も大好きです。
超見たい。
デートとか的にはどうなんですかね。
デート見てるどうだろうな。
でほら女の子が怖いとか言ってくれる
んですね。そうそう、しおみついてくれ
る。どうする、男の子の方が怖いって。
いやもう絶対男の子の方が怖い。
実際ホラーって男の人の方が苦手だっていう、
ね、きっとね、夜にね思い出しちゃうタイプだよ、う
ん、でもなんですか、リアルひなみざわですからね、画面の中。
それもちょっとなんか不安としてはこう、うん、楽しみですよね。
あの停留所がとかね、
うん、でもね私は今回の脚本リカちゃん書いたんですけど、うん、本当は好きなのはレナなんですよ。
私もレナ、レナが、
はい、本当はレナ、レナ
が。レナ、レナについての愛は私は龍吉先生がちょっと初めて会った時に熱く熱く語ってしまった
そうなんだ、うん、私は本当に一番最初にレナを出そうかと思ったけど、まあ、ちょっと話の都合上レナは合わないかなと思って、うん、まあ、出さなかったんですけど、まあね、実写版でレナちゃんも見れるわけですもんね、はいはい、皆さん見に行っていただきたいと思います。まあ、終わってたら DVD とかでもね後で発売されるんで楽しみに。 で、ね、うん、でアニメ版も、もう発売してると思いますんで、はい、まあ、なんかアニメ版もね、
ど
かね、お話もそうですが役者さんも本当にお上手で、はい、恐ろしいんですけど
もういや、やっぱりね、
怖いね。
怖いね。
というわけで、今日のゲストは素敵な龍吉先生でした、はい、というわけでですね、その13巻も発売されますし、あとホリックのですね、DVD アニメの方ね、ホリック K ですね、もう6月25日に発売予定になっております。そちらも皆さん楽しみにお待ちください。それではそろそろ別れの時間です。また次回コミコトリデでお会いしましょう。お相手は大川七瀬と
五十嵐さつきと
猫いつばきと
ボカナでした。
それでは皆さん、ペンネームはふざけてつけちゃダメだよではさようなら。
うわ、いったたた